皆が戻り、ダビデがあのペリシテ人を討ち取って帰ってきたとき、女たちはイスラエルのすべての町からタンバリンや三弦のことを持って喜びつつ歌い踊りながら出てきてサウル王を迎えた。女たちは笑いながら歌い交わした。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。サウルはこの言葉を聞いて激しく怒り、不機嫌になっていった。ダビデには万と言い、私には千という。あれにないのは王位だけだ。その日以来、サウルはダビデに目をつけるようになった。じゃあ、この前、ダビデとゴリアテの戦いを見てですね、でダビデがゴリアテに勝ったという話でした。でもうとても大きなゴリアテに対してダビデは神様を信じてですね、そして神様の名前によってって言ってこのゴリアテに勝つことができたんですね。さあ、これは本当にイスラエルで大きなニュースになって、みんなが喜んでダビデを迎えるようになりました。じゃあ次お願いします。でまず迎えたのはヨナタンという人で、これはサウル王の息子なんですね。ですからサウルの次に王様になってもおかしくない人だったんですけど、このヨナタンはですね、ダビデを見て本当に素晴らしいと思ったんです。ダビデは特に神様を信じて、あのように勇敢に戦うダビデを見て素晴らしい人だと思って、そしてダビデのところに行って自分の大切な宝物をこうプレゼントしたんですね。これは彼が持っていた特別の剣、他にも聖書には鎧兜とか帯とかそういう宝物をダビデにプレゼントしたって書いてあります。でこの2人は一生の間特別な友人、友達になったっていう、まあ、この後もそういうお話が出てきますね。そのようにダビデを喜んで迎えました。じゃあ次お願いします。そしてサウル王もですね、ダビデを喜んで最初は迎えたんです。よくやったって言って迎えたんですけど、でも今読んだところにありましたね、周りの人たちはサウルとそしてダビデを迎えて喜んで歌っていました。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。サウルは千、ダビデは万で、これはサウルをですね、なんか悪く言おうと思ったわけじゃないんですね。今読んだところにもサウルを迎えてってこう言ってますから、サウルとダビデがペリシテ人に勝つためによくやったって言って、サウルとダビデをこうよくやったって言ってる歌なんですね。それでサウルとダビデは千を打ち万を打ったって言って、これはサウルを悪く言うつもりはなかったんです。でもサウルはこれを聞いて面白くないって思ったんですね。なんで私が千で、なんでダビデが万なのか、みんな私をバカにしていると、そういうふうに思って、ちょっと見えるでしょうか、サウルがブルブルブルブルこうしてるんですね。みんな周りの人が喜んでるのに、面白くないってこう思ったんですね。じゃあ次お願いします。さあ、それでこの日からサウルはちょっとおかしくなってしまいました。サウルはちょっと心が少しおかしくなって、ダビデはそのために盾ごとでこの音楽を奏でて、サウルがこう心が落ち着くようにしてあげたんですけど、でもサウルは心が落ち着かなくなって、なんとダビデに槍を投げてダビデを殺そうとするっていうことがありました。ダビデは逃げて大丈夫でした。他にも戦いがあるとサウルはダビデを一番前に出させて、そしてダビデが死ぬようにさせたんですけど、でもそういうふうにならなかったんですね。ダビデは守られて大丈夫でした。じゃあ次お願いします。このようにサウルはダビデを見ていつもこのようにムカムカしていたんですね。で皆さん、誰が悪いんですか？何が悪いんですか？ダビデが悪いんでしょうか？ダビデは何も悪いことをしていません。ダビデは神様を信じて、そして祝福をもらってますね。じゃあ周りの人が悪いんでしょうか？周りの人がダビデがすごいって言ってるのが悪いんでしょうか？別にそれも悪いことではありません。ダビデはよくやりました。じゃあ何が悪いのかって言ったら、上を願いします。それはやっぱりね、サウルが問題なんですね。で今日のお話のポイントは、神様との関係がやっぱり一番大事ですっていうことなんです。サウルは前に見ましたけど、神様の言葉を捨てて、そして自分の考えで王様の仕事をしようとしました。これを2回繰り返しました。ですから神様から、あなたはもう王様はできませんって言われて、ダビデが次の王様になるんですね。で だから悪いのはサウルです。だからサウルはダビデを見てって思うんじゃなくて、まず自分と神様との関係を考えるべきですね。で、神様の前に正しく歩んでこなかった自分が問題なんだっていうことを思って、やっぱりこの自分がしてしまった罪を悔い改めるということがとても大事だったと思います。自分が悪いことをしたからそうだったんだっていうことを思って、その罪を神様に本当にごめんなさいをして、神様に告白して許してもらうべきだったんですね。もしサウルが本当に神様にそれを悔い改めて告白したら、神様は許してくださるはずなんですね。そうすれば、はい、そうすればもうサウルもですね、神様の祝福が来るようになるんですね。で、サウルは神様に許された、神様に私は本当にもう一度許されて愛されているものになっていると思うことができると思います。で、そうしたらですね、そしたら皆さん、サウルはどういう顔になると思います？こういう顔でずっといるはずがないんですね。もしサウルが本当に神様に許されたら、きっとこういう顔になって喜んだと思います。ああ、私はね、本当に罪を犯したんだけど、神様が私を許して、私を愛してくださって、私は本当にね、嬉しいっていう顔になったと思います。で、サウルがこうなったとしてもですね、今度王様はダビデに行くんです。それは変わりません。でもいいじゃないですか。ダビデが王様になるのはふさわしいことです。自分は王様じゃないとしても、でも私は神様にね、本当に許され愛されてるんだって思ったら、誰も他の人のことをね、妬ましく思う必要はないんですね。さあ皆さん、今日は自分のことをこう考えてみてください。誰か他の人を見て、ああなんかね、あの人がそんな立派な祝福されて、なんかずるい、なんか妬ましいと思うことがあるかもしれませんが、でも大事なのは神様との関係なんですね。神様と正しくつながっていれば、私たちは本当にこういう顔になることができると思います。他の人がどうであろうと、私はね、本当に神様に愛されてるんだ、私は神様に受け入れられているんだ、神様の子供なんだっていうことを喜んで生きることができると思います。私たちはぜひ何か問題があるなと思ったら、神様と自分の関係というのを考えてみてください。そしてもし問題がそこに何かあれば、神様の前に悔い改めて、そして神様に許されて、神様を喜ぶ歩みに進んでいきたいと思います。じゃあお願いします。神様、私たちも誰か他の人が祝福されているのを見ると妬みやすい、そのような心を持っているものです。しかし一番大事なのは神様と私の関係です。どうぞ、何かもし神様との間に問題がある自分であるということを思うならば、そのことを神様に告白して、その罪を許していただくものでありますように。そして神様から来る、神様との正しい関係から来る良いものをいただいて、そして何よりも神様を喜びとして歩んでいく、幸せに生きることができますように、私たちを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。苦しみに遭うとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためです。私たちが慰めを受けるとすれば、それもあなた方の慰めのためです。その慰めは、私たちが受けているのと同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えてくれます。私たちがあなた方について抱いている望みは揺るぎません。なぜならあなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めも共にしていることを私たちは知っているからです。兄弟たち、アジアで起こった私たちの苦難についてあなた方に知らずにいてほしくありません。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、 生きる望みさえ失うほどでした。実際私たちは死刑の宣告を受けた思いでした。それは私たちが自分自身に頼らず、死者をよみがえらせてくださる神に頼るものとなるためだったのです。神はそれほど大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。これからも救い出してくださいます。私たちはこの神に希望を置いています。あなた方も祈りによって協力してくれれば、神は私たちを救い出してくださいます。そのようにして多くの人たちの助けを通して私たちに与えられた恵みについて多くの人たちが感謝を捧げるようになるのです。お祈りをいたします。ご慈愛に富みたも天の父なる神様、私たちの作り主であり贖い主であるあなたの御元に集められて週の初めの日の礼拝を捧げることができる幸いを感謝いたします。日々さまざまなことに翻弄され、ともすると悩みや不安やあるいはむさぼりの心でいっぱいになりやすいものたちでありますけれども、私たちに一番大切なお方はあなたです。あなたこそ私たちの作り主であり、また贖い主として私たちを深く深く満たしてくださるお方です。どうぞ今日もこの礼拝を通してあなたの生ける御言葉に聞いて、あなたとの正しい関係をもう一度確かなものとしていただくことができますように。御言葉の光の下であなたに私たちの状態を調べていただいて、もし何か示されるふさわしくないことがあるならば、それを御前に正直に述べて、今朝また新たな罪の許しをいただく者たちとしてくださいますように。そしてあなたとの曇りのない関係をいただいて、何よりもあなたを私たちの神として持っているという、この民の幸いに喜びを持ってこの週も生きていくことができますように、この礼拝を通して一人一人をその恵みに生かしてくださいますようにお願いをいたします。体調等の理由でやむを得ずこの場に来ることができない方々、オンラインで礼拝をしている方々もおられます。また入院中の姉妹も覚えます。主が癒しの恵みを与えてくださいますように、また共にこの場で礼拝する恵みへとどうぞ主がお導きくださいますようにお願いをいたします。御言葉のひとときを御霊なる神様にお委ねして、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
先週からコリント人への手紙第2を読み始めています。今日は2回目となります。先週は1節から5節までを読みました。最初の挨拶の後、パウロは3節で、私たちの主イエス・キリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますようにと神様を賛美し、まず述べたのが苦しみの問題でありました。なぜこのようなことから話を始めたかといいますと、前回述べました通り、コリント教会の中にパウロがいろいろな苦難に遭っているのを見て、彼を見下げる人たちがいたからでした。コリントはこのアカイアと言われる地方の首都であり、大都市でありました。その当時の文化にも影響されて、人々の間では何が称賛されたかといえば、やはり人々の間で栄光や名誉を獲得すること。そして、その反対にリーダーとなる人は恥を避けるべきであると考えられていました。恥となることがあれば栄光に傷がつくと考えられていました。ところがパウロは苦難の中に生きています。そういうパウロを見てあるコリント人たちは、当時の都会の文化の中で彼を見て恥ずかしいと思ったのです。
あんな苦しみの中にあるのは神からの祝福がない印ではないのか。彼は使徒だと言っているけれども使徒ではないのではないか、まあ、このように見ていたわけですね。そこでパウロは苦しみというものがキリスト教信仰において持つ位置についてまず話を始めたのです。前回彼が言ったのはクリスチャンには苦しみはつきものであるということです。5節にあった通りキリストの苦難と呼ばれるべきものがあります。私たちが住んでいるこの世は神様から離れ神様が遣わしたイエス・キリストを拒否した世です。ですからこの世はイエス様を十字架につけました。そういうこの世で私たちが自分はキリストを信じますと告白しその方に従う生活をするならいろいろな苦しみを受けるということはこれはもう避けられないことです。したがってこの種の苦しみを経験しているとすればそれはむしろ真の使徒あるいは真のクリスチャンの印であるとさえ言うことができます。しかし神様はその人をただ苦しみに放置はされません。4節に神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいますとありました。神様は私たちの救いのためにイエス様を送ってくださり十字架と復活の御業を成して信じる者を豊かな恵みの中で包んでくださっています。最終的な救いばかりではなく今私たちが生きているこの世においても神様は実際的また具体的な慰めと救いに生かしてくださるのです。そしてこのような神様の慰めをいただいた者は他の人々を慰めるべきである。これが神様が慰めを私たちに与える目的であるということも言われました。ですから私たちが信仰生活を送る中で神様から慰めを受けたならばそれを自分のところで止めていてはならないということになりますね。それは他の人を慰めるためにと神様から与えられたものですからそのように用いなければならない、まあ、責任があるということをされています。今日はその続きを見ていきます。まず6節の最初に私たちが苦しみに遭うとすればそれはあなた方の慰めと救いのためですとあります。これはどういう意味でしょうか。これはパウロたちの福音宣教のことを言っていると思われます。コリント教会のある人たちは苦難を毛嫌いしていましたがパウロたちは苦難を避けようと思えば避けることができました。危険を回避し自分たちが傷つかない安全な場所に引っ込んでいようと思えばそうすることができました。でもです、そのようにしていたなら異邦人世界に福音を伝えるということはできません。そこでパウロたちは宣教に伴う苦しみというものを甘んじて受けながら福音を伝えました。それはあなた方の慰めと救いのためだと言います。このような恩恵を受けている側なのに自分たちのために苦しみを経験しているパウロたちを見て恥ずかしいと思ったりあるいは卑しい姿だと言ったりあれはだから使徒ではないなどというとは一体どういうことでしょうか。つまり彼らはパウロたちが受けている苦難の意味を全く理解していないということになります。楽して福音を伝えることはできません。神様に逆らうこの世で福音を伝えることには苦難が伴います。ですからパウロが苦難のうちにあるということは彼らの主張とは反対に真の使徒であることの証拠とさえ言えるものなのです。また私たちが慰めを受けるとすればそれもあなた方の慰めのためですとあります。 パウロは苦難だけではなく神からの慰めも受けていました。この慰めは4節にあったように、他の人たちを慰めるようにと神が与えてくださったものです。ですからパウロたちが受けた慰めもコリント人たちに益を与えます。6節最後に、その慰めは私たちが受けているのと同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えてくれますとあります。ここにコリント人たちも苦難の道を歩くべきであるということが言われています。先ほど来繰り返して述べていますように、この世で主に従う道を真に進むなら苦難は避けて通ることができません。コリント人たちも同じです。使徒だけではないのです。その際コリント人たちはパウロたちが受けた慰めを知って励ましを受け、そして自分たちが直面している苦難を乗り越えていくようにと力づけられ勇気づけられることになるのです。そして7節で彼はこう言います。私たちがあなた方について抱いている望みは揺るぎません。なぜかといえば、続けて、なぜならあなた方が私たちと苦しみを共にしているように慰めも共にしていることを私たちは知っているからです。ここでもコリント人たちも苦しみを避けて通ることはできないということが前提にされていますね。彼らもキリストに従う者として苦難を経験します。そして彼らもそういう人に与えられる慰めを経験します。この苦難と慰めの両方に預かっているのが真のクリスチャンであるということになります。そしてパウロは言うのです。あなた方はこの両方を経験している者たちだから、私はあなた方の救いを疑わない。と、苦しみを避けて通り、その結果その先にある慰めも知らない人についてはパウロは確信を持てません。その人は本当に主を信じ主に従う道を進んでいるのか甚だ疑問であるということになります。キリストに従うがゆえに苦難をも引き受け、またそのようなものに下さる神の慰めのこの両方を経験している者こそ本当の意味で救いの道を進んでいるものであって、その人の将来を私は決して疑わないとパウロは言っているわけです。こう述べてから8節以降でパウロは自分が受けた苦難と慰めについて明かししています。8節にアジアで起こった私たちの苦難とあります。パウロはそこで非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、生きる望みを失うほどでした。これは具体的にどんな出来事だったのでしょうか。学者たちによっていろいろな可能性が論じられていますが、結論的にあのことだとこう断定するのは難しいようです。しかし、可能性が最も高いと考えられているのは、このアジアの首都であるエペソでパウロが受けた迫害ではないかというものです。前の第一コリント15章32節にはエペソで獣と戦ったという言葉が出てきます。これは実際の獣と戦ったというよりは、この命を狙う敵対者たちによって引き裂かれそうになるほどの苦難を受けたという意味だと思います。また同じ第一コリント16章8節から9節にはパウロが五旬節まで私はエペソにいると記され、そしてこのエペソには反対者も大勢いるからだと、反対者たちの存在ということが言われていました。あるいは使徒の働き19章にはエペソでパウロたちが巻き込まれた暴動のことが書かれています。これらのどれなのか、あるいは他のことなのか、明確には分からないのですが、 とにかくその時パウロたちは旧説にある通り死刑の宣告を受けた思いになりました。この死刑の宣告を受けたというのではなくて、死刑の宣告を受けた思いになったというのです。つまりもう終わりだ、もう一切の望みが絶たれたと、あのパウロがそのように思う状況があったのです。そしてその時の彼の思いというのは、単に自分の命がもう終わりだということだけではなかったと思います。彼は異邦人の救いのために使わされた人です。働きはまだ道半ばです。彼はそのエペソの出来事があった時、第三次伝道旅行でその町にいました。第三次伝道旅行の大きな目的は、異邦人世界の諸教会を回って貧しいエルサレム教会への献金を募り、それをもってユダヤ人教会と異邦人教会の一致を確かなものにするという、このような大きな目的がありました。この大プロジェクトも果たせないまま、頓挫するということになりかねません。また、コリント教会をはじめとするさまざまな教会の未解決の問題も多々残っています。そしてさらなる西方伝道、この後のローマ書で書かれるイスパニアまでと言われる、そういう彼の願いもあります。神から異邦人宣教の使命を与えられてこの世に働いてきたのに、それらがここで無に帰してしまうのかという、そういう思いもあったことでしょう。そして彼としてはもう絶望する境地まで行ったという。しかしこの苦難を通してパウロは素晴らしい慰めを受けたと言います。以下3つのことを彼が述べています。まず1つ目はその苦難の目的です。それは9節後半にある通り、私たちが自分自身に頼らず死者をよみがえらせてくださる神に頼るものとなるためということ。あのパウロですね、この百戦錬磨の神の器である彼も、今回ばかりはもう終わりだ、もうこれが限界だという時があったのです。しかしそれはただ神の力によって生きることを学ぶための導きであったと彼は言っています。ここに死者をよみがえらせてくださる神という表現がありますが、これで思い起こす聖書の他の箇所はどこでしょうか。それはローマ書の4章でアブラハムについて述べられているところですね。アブラハムは老齢になり、もはや子供を産む可能性については死んだも同然の状態にありました。しかしそのように人間的には全く望みを持てない状態に至って初めて、ただ神の力により約束の子イサクを授かりました。彼はですから自分においては絶望するというところまで行くことが求められたわけです。ここでのパウロも同じですね。彼も自分としての限界を超える手前ではまだ自分の知恵や力によって生きることができました。しかしその限界点を超えた時、死刑の宣告を受けた思いになりました。しかしそこに至って初めて、まさに死んだものをよみがえらせてくださる神の力というものを彼は体験したのです。ですから私たちもこのパウロの証しを聞いて自らに適応したいと思います。私たちも苦しみにあるとき、このことを思い起こすべきです。これは自分の力によらずして、ただ神の力により頼んで救われることを学ぶための時なのだ。私においては絶望。でもこれはただ神の力により頼んで救われることを学ぶための時なのだと。二つ目は、この経験を通してパウロが持った確信についてです。10節を読みます。 神はそれほど大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。これからも救い出してくださいます。私たちはこの神に希望を置いています。パウロは今回受けた経験を将来に適用しています。まあ、私たちもですから、まあ、そのようにすべきですね。私たちも神様からこれまでいただいた多くの霊的な経験があると思います。それをそこで終わりにしないことです。神様はそこで大切なことを私たちに教えてくださいました。そのことをしっかりと握って、それを自分の将来に適用するのです。神はこれからも同じ神様として私を導いてくださると。しかしパウロがここで言っていることは、今後も地上的な災いのすべてから必ず救われるということではありません。もしいろんな災いがあっても必ず全部救われるということであれば、彼はもう永遠に死ねないということにさえなってしまいます。言うまでもなく、私たちの地上の命には限りがあります。いつかは死にます。いつかは死によってこの世を去る時が来ます。しかしこのように言うあまり、私たちはもしかすると神様の救いを将来にだけ限定しやすいかもしれません。死後の救いというものを保証するのがキリスト教であって、この世での救いについてはあまり期待すべきではない。でもここでパウロが言っていることはどういうことでしょうか。その反対ではないでしょうか。彼は死後に望みがあるという話ではなくて、今ここで生きている時のことを言っています。究極的な救いは確かに将来にあります。しかしパウロが見ているのは、それよりもずっと手前の今ここに私たちが生きている時からのことです。キリストによる贖いは成し遂げられ、その恵みは今私たちがここにある時から私たちに与えることができるものになっています。私たちはもちろん神様の最善の知恵にお委ねするのですけれども、でもやがての将来における救いばかりではなく、今ここにある時も神様が私たちの思いを超えて救ってくださることを期待し求めてよいのです。絶望的な状況に至った時、将来だけではなく今ここでも救い出すことができる神様を見上げ、その神に希望を置いた歩みを捧げていくことができるのです。最後3つ目にパウロが述べているのは、祈りの重要性に、必要性についてです。11節、あなた方も祈りによって協力してくれれば、神は私たちを救い出してくださいます。神様は私たちの思いを超えて救いの技を行ってくださいますが、一方で私たちに求められているのはこの祈りです。パウロは自分が祈るだけではなく、コリント人たちにも祈りを要請しました。祈りというのは自分が弱いものであることを告白する行為です。私の力ではできませんと言っているわけですね。そのように自分は弱いということを認めて、神様に信頼するところに神様の力が働きます。こうしてパウロたちは多くの人々の祈りに支えられ、助けられて、神様から恵み、あるいは救い、あるいは慰めを与えられます。そしてそれを知った人々はそのことで神様に感謝するようになると言われています。これはパウロに対してだけではなく、お互いに対してもそうすべきことであると言えます。私たちは誰かのために祈ってあげるわけではなく、自分のためにも祈ってもらうのです。自分もそのように 他の人々の祈りを通して支えてもらう必要がある弱いものであるということを認めてよいのです。その祈りを通して人の思いをはるかに超える神の力が表されます。そして鳥なしの祈りを捧げた者も、またその祈りを祈っていただいた者も、共に神の慰めを体験し味わって神様に感謝と栄光を期すようにと導かれるのです。以上、パウロは苦難から話を始めました。さて、私たちはこのキリストの苦難、苦しみというものをどう考えているでしょうか。もし私たちがあるコリント人たちのようにこの苦難というものを毛嫌いし、なるべくここから遠ざかって歩もうとするならどういうことになるでしょうか。その人は今日の御言葉によれば、自分の人生において死者をよみがえらせてくださる神の真の力というものを体験しないままの人になります。キリストにある苦難の道を行かない人はこの祝福を経験することができません。その人はただ上辺だけのキリスト教の醍醐味を知らない、クリスチャンのふりをしただけの浅い人生を歩む人になってしまいます。そしてこの神の力を知らないということは、一生の間自分の虚しい力に頼るだけの人生を歩むこととなります。主に従う人にはキリストの苦難と呼ばれるものが与えられます。イエス様は言われました。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。私たちの主イエス様に従う中で、もしこのような苦難が与えられるなら、これは主に従っている者の当然の印なのだと受け止めて、それを受け入れて歩むものとされたいと思います。その人に神はパウロがここで語っているようにあふれるほどの慰めを用意しておられます。たとえもう終わりだと思うような状況に至ったとしても、死者をよみがえらせてくださる力を持って私たちの思いを超えた祝福に生かしてくださいます。私たちはその経験を重ねさせられて、神はこれからも救ってくださるとの一層の確信を持って歩むように導かれます。その神を見上げて自ら祈り、また兄弟姉妹にも祈っていただくものでありたいと思います。そうして神様がくださる豊かな慰めに共に慰められ励まされつつ、この主イエス・キリストの父なる神、憐れみの神、慰めに満ちた神に全ての栄光と感謝を捧げる歩みへと導かれていきたく思います。お祈りをいたします。憐れみ深い天の父なる神様、パウロは苦しみを通してどんなに豊かな慰めを受けたかということを証ししてくれました。あなたは私たちの望みが消えたところで私たちの思いを超えるご自身の恵みを豊かに表してくださる神様であることを感謝いたします。そのあなたがおられるということを覚えて、与えられるキリストの苦難を喜んで担うものでありますよ。そしてそこにある豊かな慰めと力と知るものでありますよ。それによって私たちの信仰の歩みが一層強められ祝福されますように。またそのためにあなたがくださった祈りという手段を活用して、兄弟姉妹のために祈り、また祈られる恵みを深く知っていくものでありますように、私たちの信仰の歩みを励ましてください。 我が大主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。
アーメン。